かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。 ごきげんよう。
今グッドモーニングって言おうとしてた。
なんか詰まったな
詰まったよね。
ちょっと中途半端な、
うん、ガギグゲゴのなんかね、ごきげんようのごじゃなく、うん、グーが出てきたね、
う
ん、
そうそう、
まあそんな日もあるでしょう。
あるでしょ
う。お疲れ模様大丈夫かい。
昨日ちょっとお茶事をしたんでね。
そういうことね。
そう、こういう時もありますと。気持ちのいい疲れようです。
あ、充実感ということ
で、ね、そうです、おかげさまでね。
やっぱそういう、うん、なんだろう、日がないとね。
そう、
やっぱりね、ぐぐっとこう集中する日もあったら、こうやって僕とお話しして、うん、完全にダラダラとオフするような日があってもね、
あってみたりね、
いいんじゃないかなと、
そう、
思っておりますが、うん、今日もね、うん、かなちゃんちスタジオ、うん、地下スタジオというかですね、駐車場スタジオから、
はい、
お届けというか、まあ、収録をしておりますけども、はい、今日もねジュース飲みながらなので、あ、こいつはまたあのんきに聞いてるだなって、ね、思われちゃうかもしれませんが、まさしくその通りでございますので、
いやいやいやいや、前回ので翔くんがもう本当に必死にあこうなったりあおなったりしながら聞いてたんよというまでもなく、
うん、
皆さんそう感じてくれとったみたいで、
同じだったわけだ。
そう、同じで、あ、これは一生懸命翔くんが聞き入れるなという様子が見える、手に取るように見えたらしい。
なるほど、彼は、うん、お会いしたこと皆さんないけども、
う
ん、
ある人もない人も、
彼はおそらく、うん、今顔が赤いだろうとかきっと困ってるだろうとか、
そう、
変なとこ見てるだろうとか、
そう、
もう想像していただいたわけだね。
ちょっと分かりかけとるなとか、なんかそんなような、もう
なるほど、ね、
ずっと聞いてもらってるので、うん、もう人となりが分かりかけてしまったかもしれない。
わお、恐ろしいですね
ねえ、
ということは、うん、どうしよう、今回も前に配信をした、は
い、ちょっと騒がせてください、
時間の概念だとかな、ね、うん、それをじゃあ振り返って、うん、いろんな意見とかもしいただけてるんだったら紹介してもらいながら、
はいはい、あのね、難しかったということで私自身もへこんどったんですが、
うん、
ものすごい反応があって、それぞれのご意見をいただきました。驚きました。
それは嬉しいね。これどう、不意気流行の部分ももし入るんだったら注意事項も必要だし、
そう、ね、
言っとくか、一応もしかしたらね、あのそういうこともあるかもしれませんので、
すごい大事です、
あの、はい、かなちゃんから、
はい、今日もそうですが、私のファンタスティックな想像力でもって、語らせてもらっておりますので、どうぞその辺はご配慮の上笑ってください、
はい、最後が重要、笑ってください、
はい、笑ってください、
はい、お願いします、
よろしく、ね、
苦笑いでも苦虫を噛みつぶしたような、
はい、噛みつぶにならないようにしていただくと嬉しいです、はい、
よろしくお願いいたします、はい、では、紹介いただこうかな、
はい、あのね、紹介する前にどういう話だったかというのを、ね、う
ん、振り返っておきましょう。
そうしましょう。あの時間の概念の話でした、うん、時間の概念ってね、あのいろんな考え方があってね、例えば 現在過去未来というのが横一列に並んでて、そして同時期に進むとか、そういうような、考え方とかいろいろあるのね、
うん、
その中の一つで結び大学でね、うん、あの発信してらっしゃった、山口孝之さんの概念の話、うん、この間は間違えて山田孝之さんって言ってしまった
んだけど、そこがちょっと違ったんだね、
ごめんね、
まず修正しましょう、
はい、はい、山口孝之さんのお話、うん、でも それだとちょっと私自身もつかみにくかったので、僭越ながらちょっと私よりに言い換えさせてもらって説明してみますね、うん、
はい、
うん、明治維新以前の時間の概念の話をなさっていたのね、うん、その捉え方をね、時間は未来から現在に来て過去に行きますよというお考えがどうも明治以前はあったんじゃないかという話でもってね、時間は川のように流れていますと、その時間の川の真ん中に翔くんは立っています、上流を向いてね、で上流っていうのは 未来という字を分解したら未だ来ずだから、上流、これから来る未来を向いて未来に向かって、立っているのね、で未来から川は流れてきます、で翔くんに当たって、いつも翔くんに今今今と当たりながら当たった 時間の流れは翔くんから離れて下流へ流れるね。下流は過去という字を分解したら過ぎ去ると読めるね。だから過ぎ去って行ってしまうの。どんどんどんどん行ってしまうのね。でどんどんどんどん下流に流れ過ぎ去っていったうちこの小田川の水はやがて肘川と合流して、肘川って肘のように曲がってるから肘川、曲がりくねってるからね、合流して、その川はどこまでもどこまでも流れていって、肘川の長浜から海へ瀬戸内海へ出ていくのね。でその出ていった海に出ていった水はお日様に温められて水蒸気となって天に上がるでしょ、
うん、
そしてまた雨になって緑深い内子の織田のね神々しい山林にまた降り注ぐのね。でその、雨はやがて泉となって、この下隠れゆく水のとなって、やがてまた小田川の流れになるでしょ。つまり循環してるのね、水ってね。だから時間も循環してると私は聞きながら捉えたのね。で三等家さんの濁れる水の流れつつ進むというような句があるように、流れながら流れながら清められて洗練されて、で循環していくのね。でそのうちに、言葉だったものが形になったりね、短い言葉になったり美しい言葉になったりしながら、循環されるうちにますます清められて流れて循環しているのね。でだから500年前の利休さんのおっしゃった澄みは湯の湧くようにというような言葉も流れて循環してるから翔くんにポンポンポンポン当たっていくしね。で1500年前のお茶は体にいいんだよってお坊さんが言ってくれたんかな、そういうような言葉も循環して翔くんに当たってまた流れていって循環してるし、10年前のね料理人の西塚さんがおっしゃったお茶事は炭の流れで決まっていくんですよっていう言葉も循環してね、10年前におっしゃったけど毎回毎回流れてきてくれてるのね。 だからいつも流れてきてくれるからいつでも受け取れると思ってラッキーと言って、ただそれを受け取るだけではちょっと残念だなと。やっぱりその洗練されていったそのいろんな教えね、そういうものコツというのか理想の形とか型になったものを、そもそもどうしてそうなんだろうとかね、例えば炭であれば炭ってどうして炭なんだろうとかね、薪ではいけんのかとかね、炭のにするお茶の木はクヌギじゃないといけないってことになってるのね、どうしてクヌギじゃないといかんのかとかね、そういうふうに毎回毎回灰型をどうして作るんだろうとか、この炭の置き方がどうして理想的なんだろうとかね、どうしてなんだろう、なんでなんだろうって考えて、利休さんはどうしてそうしなさったんだろうなんてね、理想の形っていうものを真似たり覚えたりするだけではつまりませんと、考えるということが大事になってくると。そうして初めてね、炭は湯の湧くようになどと当たり前の単純な言葉のに利休さんはしてくださっている、その中に利休さんのたくさんのたくさんのご苦労とか工夫とかね、英知ね、そういうものを知ることが初めてできるのよ。なのでそうなって初めて人っていうのはね、ありがたい教えだなとかね、感謝が湧いてくるのね。でそれらの教えを大切にしたいなと初めてそう自分で考えてみて思うことだろうと思うのね。で当たり前のもの 簡単に伝えられて簡単に手に入るものの中にこそ大切な大切な英知がね盛り込まれているのかもしれませんよっていうことを前回はね言いたかったのね、
うん、
でそれでたまたまちょっと開けていいでしょ、
どうぞどうぞ、
たまたまね、うん、お茶の冊子のね炭鉱っていう冊子があるのね、うん、それの5月号にね、うん、茶人であり心理学者の岡本浩一さんっていう人がいつも連載してくださってね2枚ぐらいのね、うん、連載なのね、それに墨手前の前提再考再び考えるという、
うん、
投稿をなさ連載をしてくださってたの今回ね、かいつまんで言ってみるよ、
これもあれ時間に関係するってこと？
そうよ、
うん
うん、時間もそうかな、ちょっと待っててね、う
ん、情報が多いとまた混乱するかもしれないけど、うん、時間にもつながるってことだよね、
うんうん、最近若い人の墨手前で不守備を何度か経験した、火の起こりが弱く湯の沸くのが間に合わないとか炭に酔ってしまったとかね、酔うというのは不完全燃焼でね、うん、具合が悪くなった、で注意してそれを見ていると炭をまっすぐに積み木を置くように置いていると、まっすぐに置くものだという思い違いに気づくきっかけに乏しいと、
うん、
で意味を考えてみるべきだと思いますと、でマッチを吸って着火できない人も今は多いんだって、で火の経験のない世代に灰作りを教え灰型を教え炭の扱いを教える方法論を再び構築すべき時期が来ているように思いますというお話があってと、
うん、
でこの岡本さんという人と私と同じような時に同じように感じたのね、
うん、
ということは世の中に2人だけじゃないと思う、たくさんの先生方々が ね、
うんう
ん、感じなさったんだと思うのね、
うん、まあ、同じ本も読んでるだろうし、
うん、そうかもしれない
ね、同じ情報が結構お茶関係であるんだったら、うん、それを見てたら、まあ、大体そうなるのかもしれないね、
で、
うん、
若い人たちが同じような傾向があるってことだからね、うん、私も同じに感じたということはね、うん、で、彼は先生として再び考えないかなという話をしたのね、うん、私は教わる側としてちょっと自覚をしてみたらどうかなという話を、うん、したのね、うん、でそれらがまあ前回の今までが振り返りとして、
うんうんうん、
そのああ難しかったから翔くんが分からなかったよね、皆さんも分からない中でどうだったかなと思っていたら、うん、たくさんの人がそのご意見、ご自身のご意見を
こうつながってくるわけですね、
そう
なるほど、
うん、10人ほどを紹介させていただきますよ、
すごいデリバリー、すごい、うん、いい導入というかね、
そう
こうやってこれから10人
そうよすごいよ、まず
これは、ね、一言一言どうするこう感想も交えながらそれともどんどん紹介するような感じでしょうか、
どっちでもいいよ、
ちょっと一個、うん、まず聞いてみましょうか、
ね、まず美恵子ちゃん、
美
恵子ちゃん
は、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、配信をね一等最初に聞いてくれるの、
うん、
私が聞くか美恵子ちゃんが先かという争っていて、
ね、
一回だけ私が勝った、あとは全部美恵子ちゃんの方が先、
すごいね、早起きですね、
すごいね、それといいねいいねを押してくださっていて、
ありがとうございます、
私が一回だけ勝った、
うん、ありがとうございます、
その美恵子ちゃんがね、まあ、難しかったと、
うん、
だけど私は墨手前が大好きですって言って、墨手前のどんなとこが好きなんです、ここが好き、あそこが好きって入れてくださったの、
うん、
私ねこれ素晴らしいと思ったのよ、
うん、
もう難しいことは置いといて、うん、私の好きなことをバーッと広げてくださった、
一番いいじゃないの
ね、うん、ありがたい、初っ端ありがたかった、
うん、ありがたいね、
うん、ありがたいです、次安子さんね、安子ちゃん姉さんはね、はい、枕の草子にもありますよと、ただ杉にすぐるもの、ほかけたる船、人の弱い、春夏秋冬とありますよ、
うん、
ね、
だからやはり皆さん文学的なコメントをいただけますね。
だから本当に昔の人はそういうふうに時間を捉えていたのかもしれないという、ね、
季節感というところで
そう
の捉えていた
のね。捉えていたのね。
ありがとうございます、うん、
それが流れてますよということをね捉えてくださいました。それから宇和島の恵子先生、素晴らしいよ。日々新た、日々日々新た、日々新たなりという言葉をね、
うん、
ポーンと入れてくださった。
ありがとうございます。
さすがじゃね、さすがじゃなと思った、
うんうん、
それから
ありがとうございます。
料理人のね西塚さん、
うん、
お茶を言葉で説明するのはとても難しいですね、特に経験したことのない人には。
なるほど、
うん、過去の歴史や偉い人の残されたものは今の人たちの頭や体のを作っているのではないでしょうかと。もうもはやあるのではないかと。
なるほど、
うん、その姿で立っていて何か未来から流れてきた時持っている過去からの教えで対処しているのではないでしょうかと。
うん、
うん、か遺伝子の遺伝子レベルでも全て
蓄積されていってるんじゃないかと、
という、もう 全周的な全的なお考え。
なるほど、
うん、で禅とお茶は深く関わっています、
うん、
お茶席の言葉はたくさんのことを私たちに教えてくれます、
うん、
それらを真摯に受け止めて来たるいろいろに対処していくのが人生かと思いますと。でどんどんどんどんどんどんどんどん続いて最後の最後に料理人西塚さんが書いてくださった言葉、相手を思いやる、これにつきます。
なるほど、
やってやってやってきた方、今もやってらっしゃる方の言葉ね、
うん、
とてもありがたい。
ありがたいです ね、
ね、はい、次が脚本、
はい、
なりわいは竹屋さんでね、
うん、
で版画をなさったりね、
うん、
お百姓さんでもあるのね、うん、キャックン直接お会いしてねお話できたのね。若い人に職人技というかそういうものを言葉で分かってもらおうというのはなかなか伝わらんよと。でもいつか翔くんはそういやかなこおばちゃんそがいなこと言いよったような気がするなと、
うん、
思ってくれることが必ずあるよ。
なるほど、
って言っておくれた。
いや、ね、言葉でもそうです。さっきの、ね、うん、西塚さんの文字でもそうだと思うし、
うん、
なかなかね、
うん、
やっぱりこうどう伝えるか、
うん、そうそうそう、
ねね、得意な受け取り方っていうのがあると思うので、
うん、まあそれでいいのよ、うん、今言ったことを今わからんでもええの。若い人は若い人なりのね、
あのことだったんだなっていうのがいつか分かるかなっていうことだね、
うん、分かる時が来るかも分からんと、
こんなかも分からない、
こんなかもしれんし、うん、自分もそうじゃったというようなお話をね。
いや深いです ね、
うん、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。それから浦仙家学園ちゃんね、
うん、
流れが変わるという言葉もありますね。
なるほど、
うん、変わってしまった流れが通り過ぎるまで受け続けることが次の流れを楽しめる力になるんだと思いますと、うん、などと、頭が科学していますよって言ってくださって、
うん、
そして締めにね、翔太郎さんかわいいって、
いやいやいやいやいや、
一生懸命聞いてくれたのがね伝わったんだね。
ありがとうございます。まあいい年したおっさんなんですけど、かわいいって言っていただきました。ありがとうございます。
よかったね、
ありがとうございます。
嬉しいね。それから手に職を持つお姉さんがね、私より一回り上ぐらいのね、うん、腕に覚えのあるお姉さんお電話くださってね、私は田舎もんで親から厳しく厳しく育ったと、で職を身につける時にも、うん、お師匠さんからこれは厳しく厳しく教わったと。だけど自分は子供にそれを要しませんと、いや自分の弟子にそんなに厳しく要しませんと、それは嫌われたくないとかいろんな思いがあるのか、 自分でもわからんところではあるんじゃけれど、どうぞ加奈子先生、あの昔のように昔のままで電熱器を使うたりせずに、本当に炭を使うたり、お箸の持ち方をみんなに言うてみたり、昔はこうじゃったらしいよという話をしたり、そういうふうな姿勢を続けててくださいねというお電話をいただきました。
なるほど、ありがとうございます、ね、
それからミキちゃん、ミキちゃんはね今小洗い中、2人の子供さんがいらっしゃるね、今にフォーカスして生きるとは、子供たちは子供たちの感覚に似ていると思いますと。だからこそ子供たちは精神的な苦しみが少ないのかもしれませんねと。
おお、なるほどね。
なるほどなと思わせてもらったのね。
これから辛いかもしれんけども
、ね、子供の時はね、まあそういう子供を見せてもらうっていうのは親も大事なことかもしれんね。それからかなちゃん、私かなちゃんですが、かなちゃんがいっぱい夜の周りに、翔くんの周りも多いね。
あ、多いね。多いね。妻もかなちゃんだからね。
そう、うん、あ、やからね、かなちゃん同盟いうのを作ってね、その中の一人のかなちゃんです。翔くんより10ほど下の子、はい、お稽古に月に1回ぐらい来てくださるのね。で、かなちゃんにね、翔くんよりも下だから、分かった、どんなかったって尋ねたの、心配になってね、そしたら、あ、時間の概念ですね、かなこ先生、あのお稽古中によくおっしゃるので、
なるほど、
ほぼ分かったと思いますと。
あ、素晴らしい、
あと1回聞いたら完璧分かると思いますって
すごいね、
すごいね、
素晴らしいですね、
素晴らしい男前ね。それから相方玉木さん、京都のね、私の相方の玉木さん、時間を考えるとき、過去、現在、未来は我々にはずっとつきまとっていますと。鴨の長明さんとかね、芭蕉さんのように自分軸が明確だった先達さんたちには、自らが立つその瞬間瞬間を MRI の断層写真、断層撮影のように捉えて客観的に文章に残せたのかもしれないと思ったりしましたと。で、さすが相方さんよ、まるで循環するかのごとくという言葉を、循環っていう言葉をね、私の、前回の言葉から捉えてくれた、出てくれた、それから自分軸ということじゃね、すっくと立っているということを自分軸という言葉にねしてくださいました。さすが玉木さんでした、それから最後に矢那さんね、
ありがとうございます、
矢那さん、カステラの大好きな矢那さんはね、
そんな一言コメント、
カステラの好きな、違うよ、ここから始まる、
ここから始まるの、
カステラの大好きな矢那さんのお言葉ね、あのね、小田川とか肱川とか長浜とか言うたらね、矢那さん横浜の人やから、分からんから、全国区で例えたらどうですかと。
なるほど、
もう日本中の人、世界中の人が聞いてるよ、ということよね。
じゃあ例え話してみますか。
そうと言われたからね、私もそれもそうじゃと思ってね、ふっと考えたのよ、そしたら違うと、
なるほど、
思い立った。
お、
なんと翔くんも知っとると思う、
はい、
龍馬脱藩の道です。龍馬さんはね、1862年のね、3月24日、旧暦の3月24日かもしれないからね、今頃かもしれないのね、に土佐の高知を脱藩して、山越えで伊予の国に入んなさって、内子の小田川、あなたのおばあちゃん家の、あのすぐそばの宿間というところから、川船に乗ったのよ。だから小田川なの、龍馬は、小田川から川船に乗んなさったの、乗んなさった言うたって、その辺にあった川船を盗んだんじゃないよ、ちゃんと誰かが準備してくれてたの、それに乗って小田川を下って肱川と合流するあたりのところでお昼ご飯をいただいてるの、誰かが準備しててくれたのね、 そこでいただいて、また肱川合流したあたりから肱川になってぐーっとまた下っていて長浜に来ました。長浜で龍馬さんは泊まっています、うん、富田なんとかいう人が泊めてくれたのね、うんうん、そして長浜で泊まって初めて瀬戸内海に出て、そこから山口県にね、うん、長州に行ったの、うん、だから小田川、肱川、長浜は全国区なはずです。
なるほどね。
のでぜひぜひ柳さんにはね、うん、龍馬脱藩の道を歩いていただきたいと、
うん、おー大きく出たね、
はい、
はい、なるほど、
うん、皆さんも、まあ、龍馬さんはね今いろんな、まあ、賛否両論ありますけれど、うん、龍馬さんを知ってる方ほとんどかな、もしかしたら、
うん、多いと思うよ、ね、やっぱり、
うん、その方にはぜひ小田川宿間から船小舟に乗ったよ、与の国、うん、内子です、うん、内子の宿間から小舟に乗って小田川を下って肱川から長浜出て、長浜から海に出なさって長州に行きなさったという、この龍馬脱藩の道をぜひぜひ体験していただきたいなと思いました。
最後は観光案内になった、
ね、そうそう、
そういう落としどころ、
落としどころで落とさせていただきました。
皆さんいろんなコメントありがとうございます、
ありがとうございます。
嬉しいですね、やっぱりいろいろと意見をいただけると、
ものすごいありがたかった。へこんどったからね、
あ、本当、あ、僕がまあまあ言ったわけよね、
そうそう、
これは分からんのじゃないかとか、ちょっとまとまった方がいいんじゃないのっていう、確かにね言ったね、
うん、聞いたし、私自身もこれはいいかも、やっぱりその山口さんっていう方のことに忠実に言わないかんと紹介、うん、その気持ちが、うん、強すぎて、
うん、
お茶の方に引っ張った言葉に要せんかったけれど、今日はすんません山口さん、すっかり私の方に引っ張った話に、
もうこれで、うん、かなちゃんの小話になって
なっちゃって、
なってまたネタが一つ増えた、
増えました、おかげさまでね、
ま、お茶のお稽古の時に、はい、あ、話が増えた、あ、いつも何の話ね、
う
ん、と、
そうそうそう、
いうことネタがまた増えてしまったわけ、
ね、ありがたいことでございます。
お、いいじゃないの、
うん、まるで今頃のなんていうの、オンラインみたいなの、
うん、
そういうのをしてるかのように、それぞれが本当に考えてくださって、
うん、
ご自身の意見をねぶつけてくださって、
でもこうやって紹介をできるとさ、うん、まあ、いろんな人の意見があるんだなって、うん、いろいろと返信してくれる方たちもね、うん、こう振り返れるしさ、
う
ん、いい循環なんじゃないかな、
そうだと思いました、
サーキュラーな感じでいいんじゃないかなと、
うん、だからもう
思いましたね、
うん、普段返信くださる方も来なかったりしたのもあるから、
うん、
言いようがないぐらいわからなかったという方もたくさんいらっしゃったと思いますが、うんうん、今回いろんな方のご意見でもって、うん、ご自身にストンと落ちる何かが終わりたんじゃないかなと、うん、
なるほど、
ためになったのは私と翔くんだけじゃなくてね、
うん、いや、ありがたいですね、まあね、うん、全部が全部紹介できるわけじゃないけども、
なかったけれども、
うんうん、ぜひともね、うん、こうやって振り返っていただけると僕らも、うん、やってる会はありますし、うん、
ありました、
はい、私もいろんな引き出しが増えましたので、
よかったです、
はい、また自分のもののように、
はい、
使っちゃおうかなと
全然 OK です
思いますので、
ね、
ありがとうございます。じゃあこんな感じで、
はい、
ちょっと今日はこの振り返りと皆さんのご意見を紹介するだけになってしまいましたけども、はい、また次の配信では不易流行について、はい、昔はだったけど今はこうやって形変えながら残ってるよっていう話を聞かせてもらえたらなと思いますので、
はい、
また教えてください。
そういたしたいと思いますが、ずれたらごめんねと、
うん、大丈夫でございます。
はい、ありがとうございました。
最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。ごきげんよう。